主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も見てのうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの、それを作られたのは主、陸もまた見てによって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し、伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、見てのうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日、荒野のメリバやマサでしたように、心を固くなにしてはならない。賛詠546番。誓いによって罪を告白し、悔い改め導かれます。十回。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を押してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編58、詩編第58編。高読詩編58。 かしお前たちは正しく語り公平な裁きを行っているというのか、人の子らよ。
いや、お前たちはこの地で正に満ちた心を持って振る舞い、お前たちの手は不法を計りにしている。
神に逆らう者は母の胎にある時から汚らわしく、
欺いて語る者は母の腹にある時から迷いに陥っている。
蛇の毒にも似た毒を持ち、蛇使いの声にも、
巧みに呪文を唱える者の呪文にも従おうとしない。
神が彼らの口から歯を抜き去ってくださるように、
主が獅子の牙を持ってくださるように、
彼らは水のように捨てられ流れ去るがよい。
神の矢に揺られて衰えたて、
なめくじのように溶け、
太陽
鍋が芝の炎に焼けるよりも早く、
生きながら怒りの炎に巻き込まれればいい。
神に従う人はこの報復を見て喜び、
神に逆らう者の血で足を洗うであろう。
人は言う、神に従う人は必ず実を結ぶ。
神はあります、神はこの地を裁かれる。
賛美歌98番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第6章8節から13節、旧約聖書1070ページです。イザヤ書第6章8節から。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな。とこの民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。私は言った。主よ、いつまででしょうか。主は答えられた。町々が崩れ去って住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで。主は人を遠くへ移される。国の中央にすら見捨てられるところが多くなる。なおそこに十分の一が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、樫の木のように。しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。次に新約聖書ルカによる福音書第8章4節から15節、新約聖書118ページです。ルカによる福音書第8章4節。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端のものとは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちのことである。石地のものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、今朝もこうしてあなたによって命が与えられ、信仰と健康とが支えられて、礼拝に集うことが許され、ありがとうございます。対抗節アドベントの第2の日曜日の朝を今迎えております。 クリスマスがだんだんと近づいてまいりました。この1年の間、あなたが私たちの人生に、また教会の歴史に加えてくださった恵みの一つ一つを過ごしつつ、今クリスマスに向かっての歩みを歩いております。詩編の第58編によってあなたの言葉を共に口にいたしました。私たちの口の言葉が公平である、正しいと思いがあっている、その過ちを指摘する厳しい言葉がここには記されています。私たちは自らが正しく、共に生きる隣人が間違っていると決めてかかり、自分の物差しによって相手を裁くことが公平であると思い込んでしまっています。しかし神様の物差しによってあなたが公平にお裁きになると、私たちも含めて全ての人類はあなたの前に近づくことができません。神様の言葉が徹底的に清く正しいからです。その清さと正しさに到底耐えることができない私たちであることを思います。しかしいつの間にか私たちは神が愛であるということを逆手にとって自らに甘くなってしまうところがあります。そのような過ちを指摘する詩編の第58編の言葉でもありました。あなたの裁きの座の前に立つと、私たちは即刻立ち去らざるを得ない存在です。しかしそのような私たちがなお親しく、こうして日曜日ごとに、また毎日朝に夕に親しくあなたに近づき、自由にあなたを父よと呼ぶことができますのは、あなたを父よと呼ぶことができる御子の霊、聖霊が与えられているからです。その同じ聖霊の働きによって教会に導かれ、洗礼入会、信仰告白へと至りました。今神を求め、救いを求めている人々がいます。聖霊を豊かに降り注ぎ、あなたの招きに応じるものと変えてください。使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。聖霊の働きによって今朝私たちの教会に集うすべての人々に、あなたが必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく取り継ぐことができますように、語るべき言葉を与えください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰を養い育み、信仰への決断をあなたが促してください。子どもたちと共にこの礼拝に先立ち、日曜学校の礼拝においてあなたの言葉を聞きました。小さな時からクリスマスの真実の意味を知らされ、やがて成長し信仰に至りますように。家庭において子どもたちを預かっている家族の者たち、また教会において子どもたちを預かっております私たちの教会が、あなたの言葉を確実に述べ伝えていくことができますように。クリスマスに向かってすでに案内のチラシやハガキを手渡しし郵送しています。受け取る者が健康を支えられて礼拝に集うことができますように。すでに老いた者たちを訪ねてクリスマスの礼拝を捧げてまいりました。訪問説教、訪問聖餐に預かることによって主の体である教会の一つの枝とされていることを深く確信することが許され、ありがとうございます。老いの坂道を登りつつ、厳しい状況の中で生活を強いられている人々、一人寂しく生活している人々を覚えます。それぞれに癒しと平安とが与えられ、クリスマスの喜びをもって希望が与えられますように。 使います家族の者たち、その施設で働く人々にもクリスマスの福音を運んでください。ミッションスクールにおいても礼拝が捧げられています。学校の礼拝から教会の礼拝へと導かれてまいりますように。各種の教会からクリスマスの便りが届き始めています。それぞれの教会の一年を振り返りつつクリスマスを迎えることと思います。特に無牧師の教会、さまざまな困難を抱えた教会、その祈りを共にするものでございます。どうぞふさわしい後継者が、後任牧師が与えられますように。またそのクリスマスのカードとともに年末年始の挨拶を決礼するとの寂しさと悲しみの便りも届いています。まさにそのような者たちにこそクリスマスの喜び、インマヌエル、神が共におられるとの喜び、永遠の命を与えてくださる御子主イエスキリストが親しく望んでくださり、希望と慰めとを与えてくださいますように。私たちの教会は今日午後老人ホームを訪ねて賛美の歌声を合わせようとしています。老いの中にある人々にクリスマスの知らせをそのようにして伝えようとしているのです。その計画を豊かに祝福してください。その中から教会の礼拝へと導かれるものが与えられますように、伝道の働きを祝福してください。私たちの教会から巣立ち2年8ヶ月にわたって伝道師としての生活を続け、聖教師試験に合格した出身教師がいます。今週の火曜日、安置令を受け聖教師として立てられ、聖霊点執行が許されることになります。春4月からの任期もすでに決まっています。その働きを支えてください。責任の重さをひしひしと感じていることと思います。その家族をもあなたが支えてくださいますように。各種の教会に仕える出身教職者たちをどうぞ支えてくださいますように。この冬一番の冷え込み、北国では猛烈な吹雪であると天気予報ニュースが報じていました。集まる者のその道をどうぞお守りくださいますように。世界に目を転じてみますと、なおもさまざまなところで不安が覆っています。テロと戦争、憎しみと争いが絶え間ないのです。私たちの小さな家族、親族、小さな世界においても悲しみの涙が流されています。争い、揉め事が絶えません。平和を求める思い、穏やかな思いをあなたが与えてくださいますように。東日本大震災、西日本の豪雨、今年もさまざまなところで洪水があり地震がありました。今もなお避難生活を余儀なくされている人々がいます。寒い地における避難生活、厳しいものがあるかと思います。必要を満たしてくださいますように。また各地に散らされた教会が誠の福音を運ぶことができますように。全国の諸教会、全世界の教会が今主の日の礼拝を捧げています。全世界の教会において捧げられます礼拝と祈りを受け入れ、クリスマスの喜びを運んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌115番、 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝聞いております聖書の言葉は、新約聖書ルカによる福音書第8章4節から15節に記されている言葉です。4つの土地に落ちた種の物語、例え話を私たちの救い主主イエスキリストは語ってくださいました。昔から多くの人々に親しまれてきた例え話です。私も小さい頃、二小学校においてこの例え話の紙芝居を見たことをよく覚えています。多くの人々に愛されてきた、親しまれてきた例え話であり、二小学校の子どもたちも喜んで聞きたい、そう願う例え話です。よくわかる例え話、聞いたら忘れることができない、そのような例え話です。種まきが種をまいた、ある種は道端に落ちてしまって鳥が来て食べてしまった、ある種は石地に落ちた、すぐに熱せられたので根と芽がすぐに出たけれども途中でダメになった、茨の地に落ちた木は種はとりあえず根も芽も出たけれども茨が塞いじゃった、そして最後良い土地に落ちた種は見事に育って100倍もの実を結んだ。よくわかる例え話です。よくわかる例え話であるのと同時に、不思議な言葉を主イエスキリストは語っておられます。10節、イエスは言われた、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例え用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。あなたたち弟子たちにはこの例え話の秘密を悟ることが許されているけれども、他の人々には許されていない。弟子たちには神の国の秘密、福音、あるいは説教を聞くことによってその秘密を理解し信じることも許されている。ここで真っ先に神の国の秘密、福音、主イエスキリストによって神のご支配が始まったということを教えていただいたのは、何よりも12人の弟子たちでした。説教を聞いてよく分かるようになった私たちの先頭に立つ人々です。しかし9節、弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。弟子たちは主イエスキリストが語ってくださった例え話を聞いてすぐに分かったというのではありませんでした。よく分からなかったから聞いた。 何をイエス様はおっしゃっているのか分からなかったか、分からなかったから問うた。イエス様おっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられる。尋ねなさい、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開けてもらえる。だから求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。イエス様よくわからないのですと弟子たちが私たちに先立って尋ねてくれた。だから私たちにもよくわかる例え話となった。この説教の最初に昔から多くの人々に親しまれてきた日曜学校の子どもたちも聞くことを喜びにした。よくわかりやすい、よくわかる例え話だと申しました。一方で答えを教えてもらったら分かりやすい例え話かもしれませんけれども、しかし分かりやすい例え話ではなかった。だから弟子たちはこの例えはどんな意味なのですかとイエス様に尋ねたんです。聞いてすぐに分かったというわけではなかった。イエス様は8節、イエスはこのように話して、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われた。聞く耳のあるものはよく聞きなさい。これはイエス様が繰り返し語られた言葉です。しかもここでは大声でです。わざわざ大声でイエス様はお語りになった。聞きなさいと大声で語られた言葉に促されて、弟子たちは聞きたい、理解したいと思った。イエス様が大声で聞きなさいと言わざるを得なかったほどに、弟子たちはにとってよくわからない例え話であったのです。実際この同じ出来事を例え話を記したマルコによる福音書はこういうことを書いています。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。悲しんでらっしゃいます。嘆いてらっしゃいます。どうしてこんな簡単な例え話がわからないのか。この簡単な例え話がわからなかったら他の例え話がわかるはずがないとイエス様は嘆かれ悲しまれた。言い換えると弟子たちは叱られてしまった。けれども弟子たちが勇気を振り絞って教えてくださいと尋ねてくれたから、その答えをイエス様は語ってくださり、私たちもすぐに分かる例え話に変わった。解説がなかったらこの例え話はよく分からなかった。繰り返しますが、弟子たちは聞いてもすぐには理解できなかった。とても興味深いことにイエス様はたくさんの例え話を語ってくださいました。しかしその例え話にわざわざ解説がついている例え話っていうのはほとんどない。この4つの土地に落ちた種の物語がほとんど唯一です。他の例え話には解説はないのです。それほどまでにこの例え話は分かりにくかった。弟子たちだけがよく分からなかったのではありません。10節、イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。弟子たちにはよくわかるように解説をイエス様は加えてくださいました。しかし他の人々には隠されている。見ても見えず聞いても理解できないようになるために例え話で語るのだとおっしゃった。これもまた不思議な言葉です。大勢の群衆がイエス様の周りに集まっていました。弟子たちもそこにいました。弟子たちはよくわからないとイエス様にこの例えの意味はどういう意味ですかと尋ねたから、弟子たちに対してイエス様はその例え話の秘密を明らかにしてくださいました。どうして例え話で語るのか、 見ても見ず聞いても理解できないようになるためだとイエス様はおっしゃった。普通私たちが例え話を日常の生活で用いるときと全く逆です。私たちが日常の生活の中で例え話を用いるのは難しい事柄を簡単に話すときに例えて言えばこうなりますよというそういう言い方をいたします。相手の理解を助けるために例え話を用います。しかしここでは全く逆でイエス様は大勢の群衆に見ても見ない聞いても聞かないそのために例えて語るのであると語っておられるかのように聞こえる言葉なのです。もともと理解しにくい難しい事柄を例え話で語るのが例え話であるのにもかかわらずここでは全く逆で大群衆に理解させないために例え話の秘密を隠すためにわざわざ例え話でお語りになったとイエス様はおっしゃっておられるようです。なぜこんなことをおっしゃったのでしょうか。例え話と翻訳されている言葉は謎の言葉あるいは覆われた言葉隠されている言葉とも翻訳することができる言葉が使われています。例え話というのは今申しましたように本来難しい事柄を分かりやすくするために誰にでも明らかにするために用いるものですから本当は謎という意味や隠すという意味や覆われるという意味はないはずです。その覆われているもの隠されているもの謎を明らかにするのが例え話です。神の国の秘密福音の秘密を明らかにするのが例え話です。しかしその神の国を秘密にしたまま福音を隠したままにしておくためにイエス様は例え話をで語るとおっしゃった。弟子たちにはその秘密が明らかにされましたからもう謎ではない隠されてはいない覆われてはいない聞いて理解できるようになりました。私たちにとってもそうです。礼拝において聖書から説教が語られることによって今まで謎めいていた事柄よくわからなかった事柄がここで明らかになる。だからよく理解できるようになる。でも聞いても聞こうとしない見ても見ようとしない人々には理解できないままそのために例えで語るのだとおっしゃった。よくわからないイエス様が語られた言葉です。十節の彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためである。なぜ私がイエス様が例え話で語るかというと彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるために例えで語るとおっしゃった。この鍵括弧に囲まれた言葉は旧約聖書イザヤ書に記されている言葉です。今日朗読いたしました第6章の8節以下に記されている言葉です。神様がこうおっしゃいました。8節誰を使わすべきか誰が我々に代わっていくだろうかと神様が語られたところイザヤが答えた。私がここにおります。私を使わせてください。神様はイザヤを預言者としてお召しになりました。でその直後イザヤがなすべき務めを神様はおっしゃいました。10節この民の心を頑なにし耳を鈍く目を暗くせよ。目で見ることなく耳で聞くことなくその心で理解することなく悔い改めて癒されることのないために。 神様はイザヤに対して、あなた方を神のために使わす目的がある、それは人々の心を開くことではない、目を開くことではない、耳を開くことではない、逆だと。耳を鈍くすること、目を暗くすること、心を閉ざしてしまうこと、それがあなたの務めだと神様はお語りになった。その務めをイエス様はご自分に与えられた務めだと確信なさって、ここでイザヤが語った言葉を引用なさった。神様の代わりに使わされたのがイザヤでした。そしてたくさんの預言者たちが使わされ、最後に主イエスキリストが預言者として使わされた。その預言者として使わされたイエス様の第一の務めは一体何であったかというと、目を暗くすること、耳を鈍くすること、心を閉ざすこと、人々の頑なさを明らかにするということがイエス様の第一の務めであった。これも不思議なことかもしれませんけれども、イエス様の伝道の第一声どうだったか。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国が近づいた、ご自分によって神の国があなた方に与えられる、悔い改めて福音を信じなさい。悔い改める必要があるということを大勢の群衆にまず指し示すということがイエス様の第一の務め。神の民イスラエルの人々は、自分たちは神の民だ、生まれながらに神の民だ、悔い改める必要はない、悔い改めるのは異邦人だと決めてかかっていました。でもイエス様がご覧になると、悔い改めが必要なのは一体誰であったかというと、神の民イスラエル、ユダヤの人々であった。主イエスキリストによって神の国が近づいたということは、方向転換しなければ受け入れることができないことです。その方向転換しなければ受け入れることができないということを指し示すということがイエス様の第一の務め。悔い改めがあなた方にこそ必要だ、自分たちは頑なな心であるということを示すことがイザヤの務めであり、イエス様の務めであったから、イエス様はここでイザヤの預言の言葉を語って、ご自分の第一の務めは目を暗くすること、耳を鈍くすること、心を閉ざすことだ。この人々だけが心を閉ざしていたわけではありません。目が暗かったわけじゃないし、耳が鈍かったわけじゃありません。まず第一に誰が耳が鈍かったか、目が暗かったか、心を閉ざしていたかというと、弟子たちです。よくわかる例え話だと説教の冒頭で申しましたけれども、よくわからなかった、弟子たちにとってよくわからなかった。どうしてかというと、目が暗かったからです、耳が鈍かったからです、心が閉ざされていたからです。その閉ざされていた心、イエス様を見つめる眼差し、イエス様が語ってくださる言葉をイエス様はほじ開けてくださった。この例えはどういう意味ですかと弟子たちが聞かなくちゃいけないほど、弟子たちは鈍かった、心が固くなだった。その固くなな心をイエス様は柔らかにして開けてくださった。じゃあなぜ大勢の群衆たちにはまだその時は来ていなかったか、それは私たちはよく分かりません。ここで教会が大事にしてまいりました選びということ、救いへの選びということがここにあると言わざるを得ない。どうして弟子たちが目開かれるものとして選ばれていたのか、耳開かれるものとして選ばれていたのか、心を閉ざしていたにもかかわらず開かれるものとして選ばれていたのか、それは私たちにはよく分かりません。ここでイエス様は秘密を明らかにしてくださいました。農夫がまいてくれた種は、11節、神の言葉、神の国の秘密を伝える言葉です。神が今生きておられる、今ここで働いていてくださるという言葉です。 毎週の日曜日の説教において語られる言葉です。その言葉が皆さんの心の中に運ばれる、体の中に運ばれる、その神の言葉が運ばれた土地が道端、石地、茨の中、そして良い土地、これは私たちの心です。私たちの体です。イエス様を見つめる目です。イエス様の言葉を聞く耳です。イエス様が語ってくださった言葉を受け止める心と体です。私たちがこうして礼拝に集うことが許されたのは、他の人々に比べて暇だったからというのではありません。やらなくちゃいけないことがいっぱいあります。私たちが頭が良かったからここへ来て、ここで語られる説教がよくわかる、理解できるようになったというのでもありません。イエス様が語ってくださった言葉を理解することができるだけの心と体、イエス様を見つめる眼差し、イエス様が語ってくださった言葉を理解することができる耳、言い換えると信仰が聖霊によって与えられたから、私たちは神の言葉を理解することができるようになった、良い土地に変えられた。道端、石地、茨の地、良い土地、ここに記されている言葉に矛盾があることに気がつかれたと思います。12節から15節です。道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちのことである。石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが根がないので、しばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが途中で人生の重い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞きよく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。おかしいということに気がつかれたと思います。道端の者とはその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地の者とは試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。茨の中に落ちたのは実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは実を結ぶ人たちである。石地に落ちたもの、道端に落ちたものっていうのは何かというと種です。種が落ちたんです。種が道端に落ちた、種が石地に落ちた、種が茨の中に落ちた、種が良い土地に落ちた。石地に落ちたものとは実を引いてしまう人たちのことである。種が人に変わっています。石地のものとは実を引いてしまう人たち、道端のものとは御言葉を奪い去る人たち、茨の中に落ちたものは実が熟するまでに至らない人たち、良い土地に落ちた種は実を結ぶ人たち。種が人に変わってしまっている。石地のものとはこういう種である、道端に落ちた種はこういう種である、茨の中に落ちた種はこういう種である、良い土地に落ちた種はこういう種であるとお語りになるのが整合性がある言葉です。でもイエス様が語られたのは種が人に変わってしまっている。神の国の秘密を伝える言葉、その神の言葉の種を語っておられるうちに、その種が落ちた人のことを語っている。落ちた種を受け入れた人たち、どういう土地に落ちたかというその人たちのことを語っておられるように変わってしまっている。一種の転換が起こっている。しかしこれは矛盾ではない。神の国の言葉を伝える言葉、毎週毎週のここで語られる言葉、 それを私たちは聞き取ります。聞いてその種がどうなるかというと、心と体の中に入っていって、私たちの存在そのものに変わる。私たちの存在と無関係な存在のところに種は種としてまだあるというのではなくって、その種が一度私たちの心と体の中に入ってきたならば、そこで成長し始めて私たち自身を作り変え始めている。神の言葉によって自分自身が変わり始める。神の言葉を聞いたならば変わる。神の言葉はどこかここら辺にある、私たちの外にあるんじゃなくって、入ってきたならば私たちと一体になる。私たちの心と体に刻み込まれてしまって、私たちの存在そのものが変わる。罪の子から神の子に変わる。今まで主イエスキリストと無関係に生きていた、神の言葉と無関係に生きていた人間が、神の言葉を受け入れて信じてそれに従って生き始めるように変わる。神の言葉の種が私たちの全存在そのものを変えてしまう。だから良い土地に落ちた種は忍耐して従っていく人だというふうに変わる。私たちの心は道端の時もあります、石地の時もあります、茨の時もあります、良い土地の時もあります。イエス様はここに4種類の人たちを並べておられるわけじゃありません。はい、あなたは道端、あなたは石地、あなたは茨、あなたは良い土地というふうに、世界中には4種類の人間がいるのだというふうに分けておられるんじゃない。一人の人間が4つの土地になってしまう。聞いてすぐに燃え上がるということもあるでしょう。道端に落ちてしまったような時にもなってしまうことがあるかもしれない。生まれつき良い土地の人がいるわけではありません。一生懸命イエス様が種をまいてくださって、耕してくださって、水と肥料をまいてくださって、良い土地に常に変えてくださる。その作業を毎週毎週イエス様はここでしていてくださる。生まれつき良い土地の人はいない。堅くなな心からまさに石地のような意志を取り除いていただく。堅くなな頑固な顔面な意志を取り除いていただいて、柔らかにしていただいて、種をまいていただく。で、毎週毎週ちょっとずつ水をいただいて成長していくことができるのです。イエス様が語ってもらった言葉が素直に心と体の中に入る時もあるでしょうけれども、そうじゃない時もある。雑草を取り除き、意志を取り除いてくださるからここで成長していく。15節、良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。忍耐して聞き続けるということ。忍耐という言葉は別の言葉では愛するということです。神の言葉を愛する、教会を愛する、主イエスキリストを愛する、神様を愛する、神様を受け入れる、その時に必要なことは忍耐、耐え忍ぶ。罪との戦いです。これは激しい戦いです。私たちが毎週毎週してよく知っていることです。すぐに固くなってしまう、すぐに耳が閉じてしまう、目が暗くなってしまう、心が固くなってしまう、そういう自分自身の中にある罪との戦い、忍耐した時に良い実を結ぶとイエス様は約束してくださった。100倍もの実です。その当時一粒の麦からだいたい30倍取れれば大豊作でした。100倍もの実を結ぶ、それを約束してくださっているのですから、8節、聞く耳のある者は聞くがよいとイエス様は大声で言われた。どうか神様の言葉を聞いて信じてほしい、このようにイエス様は願っておられる。イエス様が語ってくださった言葉は人々の心の固くななためにまさに謎であり続けました。イエス様がこの地上での人生を始めてくださった時、家畜小屋でイエス様をお生まれになりました。 人々のマリアを身重のマリアを見つめる眼差し、それを支えるヨセフを見守る眼差しがなかった。目が暗かった。ヨセフとマリアの言葉に耳を傾けることができなかった。鈍かった。心も冷たく閉じていた。イエス様のこの地上での人生は人々から追い払われたようなところから始まって、最後どうなったかというと十字架です。種は神の言葉を伝える言葉だと申しました。イエス様ご自身が言葉です。イエス様ご自身どうなられたかというと、十字架に貼り付けられた後、墓の中に埋葬されました。土の中にイエス様は入られた。ここで撒かれた言葉の種は土の中に撒かれた。その土の中に撒かれた種はしかし三日目に復活して大きな実を結ぶ。その出来事を私たちは聞いてみて信じることができるようになった。この地上での人生はしかし人々から拒まれたというところから始まりました。イエス様が語ってくださった言葉を拒み続け、イエス様ご自身を拒むことが過ちだということを知らない、悔い改めることを知らない心がイエス様を十字架に貼り付けました。主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞かない、教会が語る言葉を聞かないということは、ただ単にイエス様が語る言葉に耳を閉ざすということじゃなくって、イエス様自身を殺すことになる。しかしまさにその神の国を伝える言葉、十字架の福音が今ここで語られて、私たちの心と体の中にまかれて、聖霊の働きによってそれを不思議なことに受け入れることができた。私たちが聞いて理解し従って生きることが許されているのは、神の言葉と一つになることができたのは聖霊の働きのおかげ。こんな自分自身が信仰者として選ばれているのだから、私たちの周りに生きる人々もきっと選ばれているに違いない、そう信じて伝道に励むのです。伝道に励むときに とても助けになるのは例え話です。例え話っていうのは一度聞いて忘れることができない。その時意味はよくわからなかったとしても、あ、イエス様が撒いてくださった4つの土地に落ちた1つの種の物語、いつかわかる時が来る。弟子たちは私たちに先んじてその秘密を明らかにしてもらいました。私たちもまた日曜学校なりこの教会の礼拝において明らかにした言葉を聞いたから理解できるようになった。その言葉を携えながら私たちは伝道に励むのです。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、私たちの心と体の中にまかれたあなたの言葉の種が少しずつ聖霊によって育てられていることを聞くことができ、ありがとうございます。こんな鈍い私たちの耳、暗い目、固い心を聖霊が柔らかにしてくださり、あなたの言葉を運んでくださいました。あなたの選びを心から感謝いたします。今この言葉を携えて私たちはこれからクリスマスの伝道に勤しみます。私たちがまく神の言葉の種がいつの日にか大きな実を結ぶことを信じてのことです。どうぞ私たちを伝道者として用いてくださいますように、語りました言葉を一人一人に運び、大きな実をあなたがお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌114番。 献金を捧げます。
唱詠541番。
あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。